ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えてあれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであったとわかるとき、過去一切が生きてくる。現在持っている難儀があったにしても、これも事実はおかげと悟るとき、ただあるものは親愛のみと分からせていただきます。肉眼に見るおかげは氷山の一角でありますから、どんなにお礼を申しても申しても足りません。過去も現在も一切がおかげと分かる本当の信者を目指しましょう。あれもおかげであった、これもおかげであった、とわかるときとあります。わかるとき。なかなかそのわかるということが難しいのかもしれませんが、そのわかるということをできさせていただくということが、あ、これは本当を言ったら、まずここのお礼が先だなと。改めて思わせていただきます。昨日の続きではありませんけれども、その分かるということ、人間が理解できるということ、これは大変なことだな。信心を伝えると言っても、その分かってもらえる、言葉を理解してもらわなければ伝えることはできない。例えば、アメリカ人であろうと日本人であろうと心は同じだと以前私はそういうふうに思っていました。例えばちょっとした親切とかちょっとした心遣いとかそういうものは確かに伝わるかもしれません。好きだとか嫌いだとかそういう程度のことは言葉を抜きにしても伝わるのかもしれません。しかしやっぱり信心を伝えるというのは、信心は言葉で伝えている。言葉がなかったら信心を伝えることは難しいと思いますね。心が大きくなることですよ。心が豊かになることですよ。と、大変こういうのは抽象的なことですから。これは言葉なしには、言葉の理解なしには、伝えることはできないのだなと。言葉が大切だということと、その言葉を理解する、理解できるということの大切さを、またその理解できる知力というのでしょうか、知能というのでしょうか、その能力を与えられていることは、これはまずここにお礼を申さなければならないと、思わせていただいています。例えば、リンゴですね。あれを、リンゴと書きます。ひらがなでリンゴと書いたとします。そして、その、なるほど、リンゴと読める。まあ、その読む力は残っているとしましょうか。しかし、そのリンゴというものが何を意味しているのか、何を指しているのか、それが理解できないようになったならば、リンゴと、実際のリンゴとが結びつかなくなる。切れてしまうわけですね。そしたら、言葉の意味がなさないというのか、理解できない。師匠が、そのお話の中で、私の話を聞いて、感じてくださればおかげがありますとおっしゃっておられましたね。話を聞いて感じればおかげがあると。そして私の話を聞いて分かってくだされば信心が進みますとおっしゃっておられました。その師匠の話が理解できなければ分からなければ信心を進めることは できないわけですね。そのお話が、内容が理解できて、ああなるほどそうだ、そういうことなのかと、その理解がある意味悟りかもしれませんが、その悟りの手前のただわかるということかもしれませんが、少なくともそれを頭で頭脳で理解できて、初めて信心が進む。まずは心が育つ前に、そのことがそうなのだと頭で理解できることが必要なのではないでしょうかね。いきなり心が豊かに大きくなるということはないように思いますね。やっぱり、あ、このことで心を大きくするのだ、このことで一つ豊かな心になるのだと、その豊かになる、大きくなる、あるいは美しくなる心がですね、そういう認識というのでしょうか、そういうものが頭脳の中にでもなければ、心をいよいよ磨こうとか改まっていこうとか、そういうことにはならないのではないでしょうかね。心と言いますけれども、その心とその理解力というようなものは密接に結びついているように思いますね。神様が私ども人間に心を磨くこと、心を、魂を清めること、そのことをまあ教えてくださった、そのことのために、またそれを理解することのための理解力、まあ人間の知能とでも言うのでしょうか、頭脳とでも言うのでしょうか、それは結局人間が魂を清め磨くしていく、その磨き清めるその方法を理解することのために、やっぱり人間の頭脳というのがいるように思いますね。そのために与えられたのではないでしょうかね。私どもの願いがあります。何かを願います。そしてその願いがなかなか成就することもあったりなかったりですけれどもね、その願いが成就していないとき、その時は神様の願いが今成就していっているのだといただき方、そうやっていただくいただき方を師匠は教えてくださいましたね。自分の願いが成就していない、成就しない、そういう時に、なるほど、寂しい、悲しい、苛立たしいと思うでしょう、残念だと思うでしょう。しかし師匠は、その自分の願いが成就しなくて、例えば残念だと思う時に、いや、これは私の願いが成就しないけれども、私にかけられたもっと大きな神様の願いが成就していっている時なのだ、だからこれはむしろお礼を言うことなのだといただくいただき方を教えてくださったわけですね。これはただ単に心の働きというよりか、やっぱり頭脳の働き、理解力の働きがなければそういう結論には至らないと思いますね。そういう私どもの願いが成就していないとき、それはより一層大きな神様の願いが成就していっておるときなのだという理解が必要なわけです。そしてその理解に基づいて、なるほど、 より一層それは私の願いが叶うことよりももっとより一層ありがたいことなのだ。より一層お礼を申すべきことなのだ。という、これはそれを理解して初めてありがたいという答えも出せ、お礼も言えれるのではないでしょうかね。信心は話を聞くばかりではない。我が心からも練り出せとか、この方の道は話を聞いて助かる道だとも教えてくださいますが、心から練り出すとか、話を聞く、話を聞いてその内容を理解して、まあ心で練り出すという言いますけれども、やっぱり練り出すのは頭脳で考えるわけですから、頭脳で考えてそこに心を伴わせていただく、頭で理解してそこに心が伴うように精進努力させていただく、まずは頭で理解しなければなりませんね。お話もそのお話を頭で理解して、そしてそこに私どもの心を伴わせていただこうと精進させていただく、そういう精進努力がいると思いますね。そのためには師匠の話が、それこそ私の話を分かってくだされば信心が進みますという理解できる理解力というのでしょうかね。やはりその心というのか頭脳というのか、それがいるように思いますね。そしてそれを与えられているということが、まずお礼を申さねばならない。そしてそういう力を与えていただくような願いをやっぱりせねばならない。私はこれまで5つの願いの初めに胎の丈夫を願いと教えていただきますが、その前に心のお育てをいただかせてくださいと、実は6つの願いをしておりました。今朝の新中記念の時にふと思わせていただきますことは、胎の丈夫を願う、ああそれならば昨日の続きではありませんが、心の丈夫を願うということを付け加えさせていただこうと。で、今からまずは心のお育てをいただかせてください、胎の丈夫をいただかせてくださいという、ここをまず心の丈夫をいただかせてください、そして胎の丈夫をいただかせてくださいに変えさせていただこうと思わせていただいています。心が育つということ、これは心の丈夫、心の健康ということとも同意義であろうと思いますので、まずは心の丈夫をいただかせてください、そして胎の丈夫をいただかせてくださいというふうに変えさせていただこうかと思っております。心の丈夫をいただく、それは頭脳の丈夫ということでもありましょう。信心が、師匠がおっしゃってくださった、師匠が教えてくださった見寄せを、なるほどそうだと理解できれる私どもでありたいと思います。まずはその理解があって初めて、そこからそこに心を寄り添わせていこう、魂を磨かせていただこう、清めさせていただこうという願いも生まれてくるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。